ポッドウォークファイルその2。
さて皆さん、源氏物語宇治十条の戸籍揚げ巻きに到着しましたか？ここはちょうど仏徳山、通称大吉山と呼ばれる山のふもとです。展望台へと続く上り道にあります源氏物語ゆかりの戸籍となっています。源氏物語第47条に登場します揚げ巻きのストーリーなんですが、光源氏の息子薫が宇治を訪れた時に恋をしました。大井の君にプロポーズします。ですが結局薫の恋は実らないんですね。その時に悲しい思いで読んだ和歌が揚げ巻きに長きちぎりを結び込め同じところによりもあらなんという歌なんですね。これ簡単に意味を説明しますと、あなたがより結んでいる揚げ巻き結びのように、あなたと私が長く寄り添えるようになりたいものだという、そういう意味の歌ですね。諦められないんでしょうね。まあ、簡単に言えば揚げ巻き結びのようにずっと固い縁で結ばれてずっと一緒にいようねとさらにまた言おったわけなんですが、その甲斐も虚しく、老いの君は香りにとっての赤い糸で結ばれた相手ではなかったようで、結局のところ振られてしまうんですね。そして源氏物語は実際にあったことではないのですけれども、宇治十条のそれぞれの物語が宇治のどこを舞台にしていたのか気になりますよね。江戸時代の初め頃やっぱりそう考えた人がいたようです。ここがふさわしいんじゃないか、もしかしたらこの場所だったかもと、そこでイメージに沿った場所に戸籍を定めていったようなんです。もちろん中にはですね、京都市内であろうという場所もあったそうなんですが、せっかく宇治十条の話だからと宇治にあってほしいなという願いを込めて、この戸籍は全部で10箇所作られています。この揚げ巻きもそのうちの一つということですね。さあそれでは戸籍を後にしまして散策の方を楽しんでまいりましょう。左の方はハイキングコースになっちゃいますので違いますよ。まっすぐ下を階段を降りてください。地図に沿ってさわらびの道を歩いていきましょう。ここからは林の中の小道といった感じですね。緑も綺麗で気持ちのいい道になっています。いいですね。やっぱりこういう緑豊かな道を歩けるのも自然豊かな宇治ならではなんじゃないかなと思います。セミの声もまだ聞こえていますけれども、この辺りはちょっとした森林浴も楽しみながらね、歩いていただけるといいんじゃないでしょうか。気持ちのいい道です。さあそして今私の左手、皆さん見えますか？大きな歌碑がありますね。源氏物語54首の歌を詠んだ源氏物語泥山、大正時代の女流歌人与謝野晶子さんの歌です。この人も宇治を訪れていますし、源氏物語の大役も務めた方ですよね。与謝野晶子さん、幼い頃から古典文学に親しんで紫式部を終生の師と仰いでいたそうなんですね。最後の新進訳は61歳ぐらいで完成させたそうですよ。すごいですね。で、多分これは与謝野晶子さんの直筆じゃないかなと思われますよ。あ、直筆のようですね。さあそれでは、歌碑でまた源氏物語の世界観を少し楽しんで、さらに石畳のさわらびの道を歩いていただきましょう。さわらびって春をイメージした小道なんでしょうか。また春歩くと趣もひとしおなんじゃないかなと思います。今日も結構暑いんですけれども、でもやっぱり木陰はね涼しいです。木漏れ日がキラキラして非常に気持ちのいい道になっています。さあ左手にお社が見えてきましたよ。これが次の目的地、氏神神社です。それでは入り口に向かってさらに歩いていきましょう。おお、立派ですね。さあ 氏神神社にやってきました。皆さん着きました？ここも世界文化遺産の一つとなっています。平等院とともに平成6年12月に登録されているんですね。それでは早速入っていきたいと思います。小さな橋がありますのでここを渡りましょうか。ひっそりと厳かなね神社、なんかでも存在感はやっぱりありますね。さあ小さい山門を入って、私は今氏神神社拝殿の真ん前に立っています。ちょうど私の目の前にもですね、清め砂と2つですね、砂が盛られてますね。そしてその向こう側に氏神神社の拝殿ですね。後ろがこんもりとした森になってますので、すごくねここからの図がいいですね、かっこいいですね。でパッと見た印象としては神社というよりも少し住宅のような佇まいに感じられると思うんですけれども、実際これ平安時代の住宅様式が取り入れられているということなんですね。で扉も変わってますね、格子のような形になっていて、それがね上にパカッと開く扉になってますね。この辺もちょっと住宅の様式を取り入れてあるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと右側回ってみたいと思います。それにしても古いですからね、あの木がもう焦げ茶に変わってるんですけれども、これがまたいい感じの色になってます。ひわだ作りですか、この辺も歴史を感じさせますね。国宝拝殿と書いてあります。さあそして、でも曲線がね全体的にとっても柔らかですね。手すりなどの隅々までよく見ていただきたいんですけれども、もうこれ手が触れられるぐらいまで近くまで行けますのでね、よかったらじっくり観察されてみてください。さあそして右手少し後ろの方に大きな大きな欅の木見えますか。すごいですね。これは樹齢300年だそうです。はあ、もうぎっしりとしっかりと大地に根を張ってますね。上の方はなんかびっしりと苔もしてて、すごい。なんだかこういうこう長く生きてる木っていうのはやっぱりものすごい迫力がありますね。オーラがパーンと出てる感じですが、でもこの300年よりも氏神神社は長いことここにあるっていうことですね。この欅がちっちゃいちっちゃい、まだ芽やった頃からあったお寺と思うと、ますますなんかすごい感慨深いものがあります。さあ、そして欅の隣にまた小さなお社というか屋敷風のね建物がありますが、あ、なんか皆さん手を洗っているようですが、こちらがあの桐原水ですね。宇治の古七名水の一つ、古い七名水の一つなんですね。数百年経った今でもこんこんと湧き出ている泉ということで、湧き出ているのはこの桐原水だけだそうです。ちょっとね階段を降りて実際にお水に手を触れることができるようになっているようなので、私も降りてみたいと思います。結構広いスペースね、お水が湧き水が手に取れるようになってます。冷たいですね、すごく透き通ってて綺麗なお水です。これはあれですかね、やっぱりこの桐原水で昔から宇治の美味しいお茶がね立てられて飲まれていたんじゃないかなと思います。いやでも湧き出ているのは本当に今はこの桐原水だけということで、さあ桐原水を、触ってちょっと涼しんだ後はですね、まっすぐまた階段を上ってきてください。右手に小さい小さいお社が2つと、なかなか大きな、本殿とまでは行きませんがお社がもう一つあります。階段登っていきましょうか。さあ大中小3つのお社の隣にですね本殿があります。見えますか。なんかあの裏がこうこんもりとした森になってるので、全体の雰囲気がなんだろう、ものすごく神聖な感じがしますね。これはやっぱりすごい古いですね。作りがもう木などはかなり老朽化しているようですが、でも格子の部分とかはまだしっかりしてます。この格子変わってますね。あの上の部分はひし形なんですが、 下の部分は正方形の形になっていて、なんかちょっとおしゃれですよ。ああ、でもお賽銭箱とかも歴史感じますね。これもずっと変わらずここにあるんでしょうかね。え、ああ、で、この本殿は実は現存する日本最古の神社建築、鎌倉時代に作られたものだと言われているようです。で、ここには何でもですね、とっても面白い建築装飾がなされているということなんですが、本殿内部、中ちょっとじーっと覗いていただきまして、どこだ、正面、あ、正面両端ですね。あ、この真ん中の社にはないですね。あ、右手左手挟んでいる両側のお社の針の部分のちょうど下のところに、あ、ありますね。建築装飾部分が、なんて言った、なんかの輪郭がちょうど山形をしてまして、その山のふもとのとこがキュッと上がっている形なんですが、これね、カエル股というそうです。名前の由来はそのままですね。カエルが股を開いた形に似ているからという説などいろいろだそうなんですが、とても珍しいものなんですね、こちら。何でも元は大陸からやってきたものだそうです。ちょっと見にくいですけれども、じーっとこの格子の間からカエル股も覗いてみてください。
それではここで専門家の方にお話を聞いてみましょう。同志社女子大学で京都学観光学を教えていらっしゃいます教授山田邦和先生に宇治のお話をお伺いします。山田先生、こんにちは。
はい、こんにちは。どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、今日は宇治のお話をお伺いしていきたいんですけれども、はいはい、宇治は平安時代には皇族や貴族の別荘地だったんですね、はい、で、この宇治上神社の拝殿なんですけれども、鎌倉時代の住宅風建築、現存する最古の拝殿と聞いてるんですけれども、平安時代のお屋敷というのもああいった形だったんですか。
そうですね、うん、まずこの宇治上神社というのは、はい、ご覧になると、まあ失礼ながら、どこにでもあるような神社に見えてしまうんですよね。
非常に簡素な造りに見えますね、
うん、でもそれが実はユネスコに登録された世界文化遺産、世界遺産になっているということで、これはもう、まあ、世界に誇るべき日本の遺産の一つだということになるわけですけれども、特にまあ重要なのがこの入ったところにある拝殿ですね。
拝殿、
これは鎌倉時代に建てられたものだということが分かってるんですけれども、平安時代から鎌倉時代の貴族とか皇族の屋敷というのはいわゆる神殿造りというものです、
はい、
教科書にも出てきますけれども、真ん中に池があって、うん、そこに非常に綺麗なね、神殿と呼ばれる建物がいくつもこう並んで、うん、全体として大きな屋敷を作ってるわけですね。でも実際じゃあその貴族の神殿造りの建物が今どこかに残ってるかというと、どこにも残ってないわけですね。
もう今神殿造りはないんですか。
っていうか平安時代の貴族の屋敷というのは、もう京都はその後応仁の乱とか何回も戦争とか火事とかがあったので全部焼けてしまって何一つ残ってないわけですね、
うん、
もちろんお寺とかで残ってるものはあるけれども、そういう住宅建築では残ってない、
はい、
それがたまたまですけれども鎌倉時代の貴族の住宅風の建築がこの宇治上神社の拝殿として残ってるんで、ちょっとまあ規模は小規模ですけども、私なんかこれを見ますとね、うん、なんかこう平安時代鎌倉時代の貴族がそこから顔を覗かせるような、うん、そういう気になるわけですけれども。
なるほど、はい、そういう意味で重要な、
非常に重要な建物ですね、はい、
また拝殿の後ろに本殿がありますけれども、はい、こちらは平安時代後期に作られた、こちらも日本最古の神社建築になるんですね、
はいはい、そうですね、神社はね、日本には古い神社もちろんたくさんあります。伊勢神宮、お伊勢さんとかね、
はい、
京都にも上賀茂神社、下賀茂神社の非常に古い神社があるんですけれども、ただ建物がそんなに古くないわけです。と言いますのは、伊勢神宮にしても日本の神社は建て替え建て替えをするわけですね。
なるほど。
伊勢神宮は式年遷宮という言い方をしますけれども、
式年遷宮、
はい、建物が古くなってくると別のまた新しい建物を建ててそれに移していって変わる変わるにしていくというので、建物のスタイル自身は伊勢神宮とか古いのが残ってるわけです、
はい、
でも実際建物が建った時期は そうやって建て替え建て替えをしているもんですから新しいんですね、
ただ
この氏神神社はどういうわけか平安時代の後期に作られた、神社の建築が未だにそのまま残っているという、日本最古の現存する神社建築ですね。
なるほど、建て替えなどもしていない当時そのままの姿、
はい、そのままの姿ですね。はい、
やっぱりあの木とかももう本当に柔らかく、
そうです ね、
角が取れてなってますもん ね、
まあ、もちろんあのその後修理とかで腐ってしまった部分を取り替えたりということはあるとは思うんですけれども、基本的にはそのままの建物が現在まで伝えられるいう点でやっぱり日本の誇るべき資産だということになるわけですね。
なるほど。そして本殿前は格子になってまして、はいはい、で中を覗いてみますと中の3つのお社があってで全体の建物それを囲うように建てられているわけなんですよね、はいはい、これはあの普段知ってる神社とはちょっと違って見えるんですが、はい、平安時代の神社ってこういうものが多かったんですか？
これはねちょっとまあ不思議な非常に特徴的な建て方でして、この本殿外から見ると本殿大きな建物に見えるんですけれども、はい、実はその中に覗いてみるとある3つの建物が本殿なんですね。
中身がじゃ本
殿、中身が本殿なんです。それ本殿が3つあるわけです。中央と左右と3つあるわけですね。
は
い。そんで今外側から見るこの大きな建物に見えるのは大井屋と言いまして、うん、これは少し後鎌倉時代になってからその本殿を保護するために建てられた建物ですから、あの中身が本来の本殿で、
はい、
ここの御祭神の応神天皇と、宇治の脇の伊良津子の命と仁徳天皇を祀ってると、
うん、あそれぞれに、
はい、祀ってるのね。ただし建築様式が非常にまあ得意でして、真ん中の本殿は一応独立した建物なんです、
うん、
左右の本殿は屋根がその大井屋の屋根と共通でして大井屋と一体化して作ってるんですね。
あそうなんですか、
ですから、ね、ちょっとあのこれはねもう言葉で説明するよりもとにかくこうやってご覧になっていただいたら、
ね、
覗いていただいたらよくわかるんですけれども、
皆さんまさに今そこにいらっしゃることだろうと思うので格子の間から目を凝らしてじっと、
はい、そうです、ね、だから左右の本殿はその大井屋とくっついてるという非常に不思議な建築なんですね。
へ
え、ですからあのこれはまあ本殿を保護するために当時の人たちが非常に考えてできるだけ合理的なスタイルで、建物を建てたんだというふうに思いますけども。
さて皆さんいかがでしたでしょうか。氏神神社世界文化遺産の一つということで国宝とされている神社なのに結構囲いとかもなく割と近くまで近づいてみることができるんですよね。平等院の人気にちょっと押されてはいるようですけれども、日本が世界に誇る文化遺産、あのすごく厳かななんか簡素な作りなんですけれども優美ですね。しっとりとしたこの木の歴史を感じさせる色も素晴らしいですし、私は大好きな神社になりました。皆さんはいかがでしたでしょうか。
音声ファイル2はここで終了です。ここからフリーウォークです。宇治神社まで来たら音声ファイル3を再生してください。